でありがとうございます。本日の司会を担当させていただきます、株式会社チップス佐伯沙織です。不慣れなため失礼な点があると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより第2回主成塾帯広を開催いたします。今回の講師は釧路より小杉北海道連絡協議会会長をお招き しております。この後のご講演をしっかりお聞きしたいと思います。開会を先立ちまして、指定クラブ帯広代表よりご挨拶いただきます。三浦君雄代表、よろしくお願いいたします。
今日は主成塾の第2回ということで、全道連絡協議会のですね、小杉さんがお忙しい中をお越しいただきました。今日は主に正会員のためのですね、講演ということで、中身的にもですね、結構詳しいというか厳しいというか、あるいはその主成の真髄に触れるようなですね、ことについて、会長からお話があると思います。また今日はですね、このような段取りをですね、星委員長をはじめ、会員の皆さんにですね、本当にボランティアで、運営をしていただいているということにつきましても改めてお礼を申し上げたいと思います。今日は本当にこの帯広のですね、中心のそうそうたるメンバーが出席をしていただいております。やはりこの修正のですね、発展とですね、我々企業の繁栄はですね、共にあるというふうに私信じておりますけれども、この帯広修正をですね、我々の手でですね、もっともっと盛り上げ、そして200人例会というものを実現する中でですね、きっと我々の企業もですね、一回り大きく成長していくんではないかなというふうに考えておりますので、皆さん方ですね、今後ますますこの帯広市政をですね、大いに大いに盛り上げていきたいと、頑張っていきたいと思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうございます。
三浦代表、ありがとうございました。続いて実行委員を代表しまして、市場拡大委員長星より今回の趣旨説明をしていただきます。
こんばんは。第2回目の主成塾ということで、今回は釧路の小杉さんに招いてですね、お話を聞きたいと思います。帯広例会が100人例会の前、もう3点くらい前だと思いますけれども、例会の時に小杉さん来ていただいてですね、ステージに上がって、まあ覚えてる方は覚えてると思いますけれども、あんたら人の話後ろ向いて聞いてるのかって一括されたのを覚えてますよね。当時の帯広例会はそんなレベルで、誰も注意しなくて誰も気がつかなくて、そんな例会だったんですね。話変わりますけども、去年の道東大会ですか、中で合同世話人の中で、話の中でですね、これまた釧路の瀬野さんという方が会のレベルは世話人にありですというようなことをおっしゃったような気がします。これは最もの話なんですけども、今日これからですね、小杉さんの方から世話人とは、正会員とはというような話が出ると思います。きっちり聞く耳持ってですね、これからのクラブの運営に役に立っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
星委員長、ありがとうございました。講演をさせていただきます前に、講師の小杉信俊様をご紹介させていただきます。小杉信俊様は現在全国連絡協議会副会長、北海道連絡協議会会長としてご活躍されております。またオフィス小杉代表もされております。 ではご講演お願いいたします。
改めまして皆さんお晩でございます今日一日のお仕事を終えて皆さんお疲れのところ、貴重なお時間を割いていただいての主政塾第2回目ということで、私が受けたまっているのは1回目がかの有名な創設者伊藤小一さんであったと受けたまっておりますが、その第2回目、貴重なお時間を与えていただいて本当に嬉しく思っております。ただですね、私は帯広の皆さんの前でお話しするのは正直ねちょっと硬くなるんですよ。なぜならば釧路と帯広さん、北見さんもそうですけど大変仲良くさせていただいてます。従いまして、情報は筒抜けです。常に平川さんのご子息は釧路の政界員ですしね、そして平川さんは常に何かいいことがあると遠慮なくそれはパクらせていただきますって堂々とおっしゃって、常に私どもがいろいろと考えたことをちょっとした試み等も皆こちらの方に筒抜けになっている、ちょっと表現の仕方は失礼かもしれません。そういう意味で、そういう状況のもとに私が参りましたので耳新しい話はほとんどないかもしれません。従いまして、あ、そうかと、そうだそうだ、そういう話聞いてる、知ってるというようなことを前提にですね、おさらいをするというようなお気持ちで聞いていただければ私としては大変気が楽です。そう思っております。果実の3月の お邪魔した時に少しお話をさせていただきました。帯広さんの話になるといつも申し上げていることですが、創設者はやたら私に自慢します。何を一番強調するかというと見事なバンバン通信広報誌です。あれは私は本当に日本一だと言って過言ではないと思います。そのスピードといいボリュームといい編集能力といい素晴らしいなと、それをいつもですね釧路に要求されるんです。お前のとこも作れって言われるんですね。まあ、悔しいんですが私どもにはそれを作る能力は今ありませんので、チャレンジもしておりません。そういうことでいつもそれを言われることが正直頭が痛いなと思ってます。合わせて、非常に帯広の皆さんの会員拡大に対する情熱と連続性、これも見事です。釧路は昨日第77回の例会がございました。先ほど三浦代表さんにもお伝えしたんですが、登録は190あったんですね。あ、これはいいなと思ったら、当日出席した方は、出席してくれた会員は全部で166名でした。いささかがっくりです。いくつかの原因は私なりにそうではないかと予測する原因はございますけれども、166ということでちょっといまいちであったなという反省をしているところであります。皆さんがこの主政クラブにお入りになったと、身を置いている、入会しているということはもちろん創設者のためでなく、代表世話人の三浦さんのためでもなく、また主政クラブ帯広のためというわけでもないと思います。あなたにとって大切な人生のひとときをこの主政クラブ仲間と共に互いに切磋琢磨して、自らの仕事、事業、その発展繁栄に尽くしていくのだとご自分自身が心で決めたから入会したんだと思います。そういう前提で入会したんだと思うんですよ。もしこの主政クラブに不満や悪い点があるとするならば、それは代表世話人や世話人に任せて解決させようとするのではなくて、あなた自身の努力と情熱によって 解決をしなければならない問題だと私は捉えています。しかしながら、そうは言ってもですね、自分が思うようにならない、あるいはルールに添えないでいる、そういうイライラが自分自身がイライラしているとしてもですね、それは決して他人のせいにしてはならないと、これはあくまでも自分自身の問題であると思います。そういうことを前提において、お話を進めていきたいと思うんですが、とかく何か問題があると他人のせいにしたくなります。よく言います、勝ち戦に何が何だかわからない、原因がわからないことはあるという話を聞きます。負け戦には必ず原因があるという言葉があるように、何かですね、問題があると、主制クラブは主制クラブだって何かのその人のせいにするんです。あるクラブにも一人厄介な人がいましてね、彼の立ち位置は自分自身が絶対正しいと思って頑として譲らない、一歩もその位置から動こうとしない、したがって起きる現象、起きる現象がみんな面白くない、不平不満だらけ、あいつが悪い、こいつが悪い、昔の主政クラブは良かったけど今はダメだ、そういう論法から一歩も出ないんです。私は不幸な人間だなと思います。私自身時としてそういう思いになることないかと言われれば大いにある時もあります。しかしながら、やはり柔軟性に、柔軟な心と、だが待てよと、自分はどうなんだという反省の心を前提に持たなければ話にならないなと私自身思っています。よく言われる有名な言葉に、アメリカの第35代大統領ケネディの就任演説の中で、国民の皆さんにね、国が何かをしてくれるという考え方じゃなくて、皆さんが国に対してどういうことができるのか、そういう考え方に立ってほしいという有名な演説があります。折に触れてそういうことが引き合いに出される名演説として親しいんですが、これは取りも直さず、主政クラブがあなた方に何をしてくれるのかと、何をしてくれると期待するのではなく、自分自身が主政クラブにどういう寄与ができる、どういう手を貸すことができるかということを中心に考えてみたいもんだと私は思います。このスタンスが大切じゃないかなというふうに思うんです。帯広さんは釧路の成立より、設立よりですね、4ヶ月ちょっと遅れただけなんです。平成16年の4月19日、その日は月曜日、晴れてました。そして今はなくなりましたね、残念ながら。帯広グランドホテルというところで、発足したんですね。当時私は伊藤小一さんと一緒に帯広さんに通って、設立準備をやって第1回の設立を行いました。本当にそういうことで帯広さんと私、特別な親しみと考えを持つわけです。今日まで代表世話人の皆さんをはじめ、お世話役の皆々さんの大変な努力の積み重ねで、今日他のクラブの模範となるようなクラブにまで成長してこられたことは、心から敬意を表したいと思います。何といっても帯広、主政クラブ帯広の自慢は広報体制の確立、先ほど申し上げましたバンバン通信を見事に軌道に乗せて発行し続けているという、このことを高く評価できると思いますし、これは全国のモデルになっていると私は思います。と同時に、繰り返す言い方ですが、会員拡大の見事な永続性、これは本当に真似ができません。恥ずかしい話ですが、昨日の釧路の例会、第77回例会はゲスト12名の参加予定が残念ながら9名となりました。そして5名入ってくれましたが、1人は こちらの帯広さんに入りたいんだということで、帯広さんに入会の手続きを取られましたので、釧路に入ってくださった方は4名です。わずか4名ということになって、創設者からまた激励というふうに受け止めたらいいのか、怒りのセリフと受け止めていいのか、気合が入りそうな気がいたします。そういう意味で、人員的には残念ながら帯広さんにはこのところ会員拡大についてはやや劣勢にあることを認めざるを得ません。私たちは今そういう中にあって、どうやって質を高めていったらいいかなということにいろいろ知恵を絞っているところであります。冒頭に申し上げました、私が偉そうにこの場に立ってああだこうだという皆様方にご指導申し上げるという部分は極めて少ないと思うんです。共に考え、共にそうだねという確認をして進んでいくことしかできないんじゃないかなというふうに思っております。釧路のですね、今一番の悩みは、これはまあ皆さん共通することなんですが、緑バッジ会員をどうやって赤にしていくか、これは本当に永遠の課題ですよね。緑の会員にどれだけ愛の手を差し伸べたらいいんだと、ものすごく議論になります。私は本当に何度も何度も声を優しく声をかけ励まし、手を取り足を取りというふうに考える時期がありました。最近はちょっと厳しくなりまして、3度4度声をかけ、語りかけ、お誘いもし、そして乗ってこないそういう会員がいたらもういい、切り捨てていい、もうそれ以上声かけるな。彼らといえども経営者の端くれ、事業家として仕事をやってる、どこまで甘えているんだろうというふうに考えていい。だからもうそういう人にエネルギーを使って声をかけるということにもう見切りをつけていいから、そのエネルギーを別な新しい会員拡大に発足にエネルギーを使ってほしいと、そういうことを申し上げるようになりました。これが生意気なのか、それではいけないのか、いろいろ議論の余地はあるかもしれませんけど、私は最近はそのように解釈してます。だってそうでしょ、大人ですもん。しかも商売やろうとしてる、同業種もいるし切磋琢磨してやっていくのに、何いつまでも甘い顔をしなくちゃなんないのかというふうに思うんですね。そういうふうな前提に立って主政クラブを進めていこうと、後でまたお話申し上げますが、そういうことを考えてですね、緑をどうするかということにエネルギーを割くのではなくて、むしろ赤バッジの正会員の皆さんをどう活性化させるか、どう活性化させるかという意味は、どう商談を成立をさせる、そういう場面設定をどう作っていくかということにエネルギーを注ごうということで、今回赤玉商談会と赤バッジ専門、赤バッジだけの会員に呼びかけて、今月26日第1回の赤玉会というものを発足することになりました。緑バッジの方は一切仲間に入れません。赤になって、緑の人は赤になったらどうぞいらっしゃいというスタンスです。そうじゃなくて、本当に主力になって働く、昨年15億1791万の商談成立をいたしましたが、その8割は赤バッジの皆さんが作ってくれた売上です。緑バッジの方はそのうちの2割でした。出席する数を見ても赤バッジが圧倒的ですよね。7割8割、そして緑が数人という、非常に常にですね、同じ会員であって同じお金を払いながら意識がこうも違う。不思議なことに、そうは言っても緑バッジの会員が苦労しながら赤になった途端、急に喋る言葉が変わってきたり積極的になったりするという劇的な変化は数多く見てます。やっぱり緑の人はどっかに遠慮が働いたり屈辱感を味わったり、 ちょっと弱気であったり迷ってるんだなという思いを感じることがあります。そういう意味では助けてあげたい、何かきっかけをしてあげたい、背中を押してあげたいという思いがあります。緑の会員が赤になった途端、満面の笑みをたたえて喜んで、次から次と拡大に力を注いだり、そして積極的に商談の輪に飛び込んできたり、そういう大きな変化は何度も見てますから、やはり緑の会員を赤にさせる努力は怠ってはいけないけれど、過剰な優しさは私は何度も言いますが必要ないというふうに感じているわけであります。さて、世話人はどうあるべきかということはいつも常に古くて新しい課題です。私たちは発足設立当時は数が20人、30人、40人という徐々に増えた段階で、いい人材を世話人なんてそんな言ってる暇がありませんでしたから、適当に今声をかけながら世話人を編成し、その後はその1年2年というふうに過ぎていくに従って、その世話人の中から推薦した人員をお互いにみんなが認め合って世話人にしていくという、そのような繰り返しをしてまいりましたけれど、もう前年ぐらいからですかね、私の代替わりして、私は丸5年間代表世話人やりました。今6年7年目に入ってますが、白畑博士という代表がやっておりますが、その頃から世話人は代表世話人の使命、自分の内閣は自分の好きなように気に入るように作っていいじゃないかということで指名をするという形、という、まあ、極端に言うと、まず代表世話人がみんなの合意で選ばれたら、その代表が副をサブを4人5人選ぶと、その中で議論もするんでしょうけど、やはりその内閣の好きなような人、好きな人を世話人に選ぶということが許されるようになってます。どういう世話人を選ぶというのは重大ですよね。先ほどご挨拶の中にありましたけれど、世話人のレベル以上の主政クラブはできないんだという瀬野さんのお話が出てましたが、これは瀬野さんの言ったオリジナリティの言葉ではなくて、国のレベルは、国の政治のレベルは、国民のレベル以上には決して立派な政治はできないという言葉から引用されたもんだと思いますけれども、そのように選ばれた世話人のレベル以上の主政クラブは作り上げられないわけですから、どういう世話人を選ぶかということは大変重要であると思います。私たちは会社の大きさ、大小、または主政クラブの経歴が深いか浅いかということに気を一切使わない、新しく入っても能力あるなと思ったら入会即登用する、しかも副代表にまで抜擢する、そのようなことも見ようによっては乱暴と思えるようなことまで実際最近はしてます。そういうことで何とか世話人を活性化していこうというような体制を組んでいます。他の組織で活躍した人を遠慮なく主政クラブに誘い入会させ、そしてその人が人間力があり能力があると思うならば主政クラブの世話人の中にどんどん取り入れようよというんです。そのようにしてます。実際人間関係ですから苦手な人っていますよね。あんまり影響力が強いとその新しい人に振り回されるんじゃないか、場合によっては自分の立場が侵されるんじゃないかと、そのような心配をすることもあるかもしれませんけど、そういうことは全く必要ないと。そうじゃなくて本当に能力があるなら私たちのリーダーになってもらおうじゃないかというのが今釧路の世話人どもの受け止めるスタンスになってます。そういう意味では世話人はどうあるべきかということを町長発しいろいろやり取りしてますけれども、世話人の仕事になった、世話人はどうすればいいんでしょう、どんな仕事をしたらいいんですかってうっかりうちの瀬野に聞いたもんなら一括されますよ。自分で探せって言われます。世話人はどうすればいいんか、 自分で自分の真剣に探せって言ったりします。もちろん一定の共通理解のための指導レクチャーをやりますけれども、そういうことで自分がどうあればいいかということを自分で考えるようでなくてはダメだという話をよくしますね。それでまあいろいろこう積み重ねていってですね、去年おととしです。修正理念の徹底、修正理念の承継が必要なんじゃないかということで、世話人だけをですね、一泊研修を実施することにしました。すでに2回やってます。全員参加が建前なんですが、やはりその家庭の奥さん等の場合は出席できないという人もいました。またどうしても仕事の関係で男性でもできない人はいましたが、泊まり込みの温泉、河合の本間さんとこの北袋に泊まってですね、みんな若い人は温泉に行ける、これ酒も飲めるし温泉にも入れると思って想像してた人がいるかもしれませんが、5時過ぎに着いて6時からパチッと研修が始まって、10時までお酒一滴も飲ませることなく、10時過ぎてやっと少しお酒は飲んでもいいよという食事をし、夜を徹して12時ぐらい、11時過ぎにはおにぎりが出る程度のことで、12時までびっしり修正クラブはどうあるべきかというテーマで、まあ私もそのフル株ですから一人になる2、3のやつの選ばれた人間の話を聞く、ディスカッションをする、そのようなことで真剣勝負。着いたママの服装でお風呂にも入ることができなきゃ酒も飲めないと、とうとう朝4時まで話しっぱなしという人間もいました。そういうことで徹底したディスカッションで修正理念の追求ということをやりまして、だいぶショックだったようですが、2年目になると新人の世話人たちが先輩に脅されながらですね、ついてきまして、2年目も徹底した同じような研修をやりました。そこで非常にお互いの心が通い合うようになったりですね、そして個人的にも夜遅くまで丁々発し、修正クラブどうのこうのっていう話を超えてお互いの話し合いをするという、そのような切磋琢磨を通じて非常に心を通うようになり、チームワークは良くなってまいりましたね。まあ世話人会は皆さんと同じように、開きますし、大体例会の前の2週間くらい前ですね、2週間か、そこら前に、20日くらい前ですか、に世話人を開く、それである程度細かいところまで意思徹底をするという中で、特にですね、世話人で決めた決め事、必ずしも一般会員にとって心よい決め事ばかりではないこともあります。厳しいことを要求することがあります。そういったことを決めたときには簡単に不和雷同してくれるなと、一般会員に混ざって文句言われて、あだやこうだって言われたときに、そうだよな、俺もそう思うと、私もそう思うというような変に同情したようなこびたようなやり取り、不和雷同することを絶対避けてほしいということを非常に厳しく再三再四言います。でないと世話人で徹底して決めたことをぴっちり下に流していくときに、世話人の一人や二人がですね、変にこびて一般会員にそうなんだよな、俺同じ考えなんだよななんて言い始めちゃったらぐちゃぐちゃになりますから、その点は厳しく徹底して注意もし、そのように浸透するように努力はしています。それはかなり徹底できたと思うようになりましたね。で、世話人が今現在25人おります。私と瀬野を加えますと27名になりますが、世話人という名がつく人は25名います。今現在少し減って会員が約360、ほぼ360ですから、360に対して25人が適当なのかどうなのか、450を超えてる時期もありましたから、その時に25人が適当なのかどうなのかっていろいろ議論をするんですね。それで 正直25人の世話人がいて、霊会場でテーブルが20人も23台も並んだ時に、世話人が 2,3 人欠席するようなことがあったら、テーブルマスター要員が足りないと、何かあるともうテーブルマスター要員が足りない、いろんな方の応援を求めるわけですね、アットランダムに。そういう不安定な状態じゃダメだという反省から、世話人は世話人として主政理念の普及軍団っていう、随分またオーバーの名前ですよ、主政理念の普及軍団員、普及軍団員という名のもとに60名セレクトして、そして事例を渡して、立派な事例を渡して、主政理念の普及、そして主政クラブの在り方をきちっと伝えていく係として、テーブルマスターをやる、何かあった時のリーダーシップを握る、そういう役割を担ってほしいという制度を設けまして、そして軍団員、その第一回の研修をやりました。非常に真面目なものです。共通理解。私はですね、その軍団員に事例まで渡すって大場なことをやめようよって言ったんですが、いや、これが意外に喜ばれました。きちっと事例を渡されると主政理念の普及の一員として役立つんだと、世話人に準ずるポジションでやっていくんだと。例えば遊び塾というものも作ってます。皆さんのリクレーションを楽しく提供するための遊び塾という一つのグループがある。それの幹部にも主政理念の普及軍団員としての事例を渡す。青年アットマーク探偵団という名のもとの40歳までのグループがある、任意のグループで、その中の幹部にも事例を渡す。そういうふうにしてですね、主なポジション、みんなのリーダーシップを握っていただきたい、例会の時はテーブルマスターとしても活躍してほしい、そのような皆さんに、主政理念の普及軍団員としての事例をお渡しすることによって意識がピシッと違ってくるんです。すごく違って、これ意外でしたけども、そういう方たちが霊界になるとかなり威力を発揮するんですね。そして、その研修やった時もかなり集まりました。年に1回以上その研修をしようということになってまして、まだ1回しかやっておりませんが、意外な効果が上がる。いくつかのその、これはね、1年間限りだとかっていう項目いくつかあるんですが、最後に報酬っていう欄がありましてね、報酬、答えは名誉だけで、金銭的なものは何ももらえるわけじゃないよと、報酬はあなたにとっての名誉ですよということしか書いてないんですが、意外にそういうことが喜ばれたりしています。世話人が果たすべき役割は大きいんですけれど、世話人だけでは手が回らなくなっています。従いまして、主政理念の普及軍団員はある意味世話人の将来、世話人候補の一員でもあると同時に、大きな世話人を援護射撃してくれる良き理解者集団でもあるわけです。そういう世話人としての動きをしております。最近は何かリーダーシップを握ろうとしようとする時の姿勢が積極的で、今までは何かを頼もうとすると逃げ腰だった会員が、最近ははいやりますって手を挙げるようになりましたね。これは素晴らしいなと、すごい著しい変化だと思います。これはもうちょっと信じられないくらい、後ほどグループのお話もしたいと思う、グループ化の話をしたいと思います。グループ8つにグループに分けて出発して12グループ、今13グループまで来ましたが、グループリーダーをやりたい人って言ったら手を挙げてくるようになりました。やらせてください。それとですね、この傾向は商談の成立の金額が高くなると同時に並行して 意識が高くなってきたような気がいたします。15億1791万、その前の年は4億7100何十万だったかな、1年4億7千から10億1千ですからね、この違い大きい。その金額の違いはですね、これまた大きな変化をもたらしました。以前は商談額いくらいったのって言ったら隠す傾向にありました。言いたがらない、バレるのが嫌だと。最近はもう遠慮なく言います。君の、ね、あの去年商談いくらだった、はい200万です。あなたいくらだった、500万いきました、2000万です、5000万です、1億です、遠慮なく言うようになった。それはいい風潮だと思います。堂々と言えるようになったということは、それはさまざまな役割分担を担うと同時にリーダーシップのその意識も高まってきたし、自信がついてきたのかなという気がするんですね。私たちは、昨年の頭、ぐらいまで会員目標を400名というふうに置きまして、会員拡大に意を注いでまいりました。一番すごかったのは、5周年記念の時にゲストが92名でしたか、5周年例会にゲストが92名、即日入会が61名とすごい成果を上げたんですね。で、満6周年の時にはゲストが80数名、入会が50名ちょっとでした。ちょっと落ちましたけども、そういうことで400名で打ち切りだよと、400っていう会員数を400打ち切りだよという目標を設定したために、みんながどう頑張ればいいかということが分かったために、もう弾みがついたんですね。もう帯広さんはものすごい勢いで安定的に拡大やってらっしゃる、見事だなと思います。このところ釧路は数の上では停滞気味です。釧路も勢いのあるところが時期がありました。これはですね、一体自分たちはどこまでの数を伸ばせばいいのかなという目標があるのとないのでは、だいぶ弾みと頑張り方と手法が多少違ってくるなと。一体釧路は400打ち切りを宣言しました。最高450を超えました。私が400打ち切り宣言すると言ったら創設者は無理するなと、350でいいぞ、いやいや400やります。ところが約束した時期がずれ込んで、400達成が遅くなりましたね。で、400達成したら打ち切りったけど、打ち切る度胸がないんですよ。最後の始末どう詰めたらいいかと、いつまでも緑を引きずるわけですから、どうしたらいいかってずいぶん混乱したんですが、創設者は350でいいぞと、そこで打ち切れと、あとは一人欠員ができた、一人募集します。二人欠員ができた、二人募集する。そのように補っていけばいいじゃないかというふうにアドバイスを受けたんです。それは私は400まで突破して450まで行って、今はちょっと事情がありまして、360ちょびっと切ってる段階までぐっと絞り込んでます。そういうことで、目標達成の数字を上げる、定める、そのことによって、じゃあそれに近づくためにどうするかということになって、だんだん小分けして手法が固まっていきます。その前提にですね、グループ分けが始まったということがあります。なぜグループ分けが始まったのか、それは200人、300人と会員を拡大していくと、例会が150人、170人、180人となっていくと、新人が霊界にパッと来てもですね、どの島に取り付いたらいいのか、どの泊まり木に泊まったらいいのか、自分のですね、こう身を置く場所がない、そういうことがあってはいけない、世話人はそういう人に対してしっかりアプローチして対応して、そういう思いにさせてはいけないという問題がなかなか解決しなかったんです。拡大していく、それでその時期に会員拡大委員会っていうのを設けて、 それから会員拡大委員会と会員活性化委員会で2つ設けたんですが、ある時その委員会が発足して、ある時会員活性化の会員拡大のメンバーの中で、これをグループ分けしたらどうだろうと。そうするとちっちゃい範囲で交流が進んで、居心地やその枝泊まり木ができるようになるんじゃないかという発想が出たもんですから、あ、それいいと、小分けしてみようと、グループ分けした。で、大体1チーム25人にして8チームというと200人ですか、その頃200人台の時ですね。そういうことでスタートしたんです。皆さん、そしたらね、200人の会員数を業種別にあらかた分けて分類して、赤緑に分けて、そしてリストアップして、それから8チーム作る前提だから、世話人の皆さんやなんかで順番にドラフト会議やると。上から順番に、はい、1番お前、1番とケツとじゃんけんせって、で1からだーっといったら、今度は最後からまた拾えるようにドラフト会議やっていった。そしたらね、欲しい人はやっぱり共通しますから取っていきますよね、順番に取っていく。ここで恐ろしい現象だ。例えば小杉になったとしよう、はい、パスっていう次佐藤って言う、はい、パスって。皆さん恐ろしいですよ。嫌われる会員が目に見えて分かるんですよ。そんなの欲しくないっていうことになる。恐ろしいなと思いましたね。だから皆さん油断できないじゃん。会員仲間はあいつがどういう行動をしてるか、どういう姿勢で主政クラブ活動を日々にやってるかっていうのが筒抜けに分かっちゃうんですよ。ドラフト会議やった結果、最終的には一人も残らずどっか国家に貼り付けましたよ。しかしパスパスいらねえ、うんって言って、そうすると誰が嫌われてるか白日のもとに分かっちゃう、お互いに。これは恐ろしいことだなと思いました。そういうことがドラフト会議を2回やった時に、2回目もそういうことで分かってきて、そうするとあいつはというのが分かっちゃいますよね。それで、この前のグループ分けの時は、それがあまりいい傾向じゃないということで、完全にくじ引き、ちょっとプロ野球に似てるけど、その中から順番に引いてって、貼り付けるようにしました。だいぶ傾向が変わってましたけどね。そういうことで、まず拡大のためにある程度行った時に小分けしたことによって、参加してきた仲間の心の拠り所を見つける、落ち着きを良くする。グループがすっかり仲良しになりました。25人ずつのグループが昼食会をグループごとにやる、グループごとにやるということが、グループごとにやるとまたセクショナリズムが発生して、その範囲から一歩も出ようとしないグループも出てくるんで、これはまずいぞっていうんで、2つ3つを合同にして昼食会をやったり、その組み合わせを変えて昼食会をやったり、みんなが、主政クラブってのは一本共通の友人であり会員である、対等にお付き合いをしなくちゃいけないのに、変に小グループの中で気を使いすぎるようになると、飯を食うとかあいつのとこから一歩も出ないと、他のチームにもそういうところがあるのにそこには声をかけないとかって、つまらんことが発生するので、それじゃダメだということで、2つ3つ一緒にやったらみんなが交流できるような主政クラブのグループ分けをしたわけです。と同時に、グループができて便利なことは、世話人で決まった指示を落としたいという時に、各グループのヘッドナンバー2にこういうことの指示徹底してください、このことを目標に向かってやってくださいということをグループに落とすと、グループの中でバーッと浸透しちゃう。グループの25人前後ですから電話をかけ合う、グループの中のメーリングリストができて交流をするというような方法を取りますから、非常に浸透がうまくいく。まあ私たちはグループ制を取りましたけれども、皆さんのところは委員会制ということで似てますよね。似てちょっと違ってるところもあるかもしれません。私たちはグループの中に、そういう中でテーマを落とせば、その中で ちょうど委員会と同じような働きをするようになりますので、グループというのはいい成果を上げたと思ってますが、何よりも一番発揮したのは周年記念に向かっての会員拡大の競争をさせた時に、各グループ、あそこは5名拡大したよ、ここは10名、もう10名いったのか、あるグループはあまりにも数が伸びすぎて25名のグループが40を超え45に行くというようになったら、途中で慌ててそれを2分割させてみたりですね、そんなようなこともありました。ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしましたが、そういうことで会員を拡大させるということに対して、どういう目標に向かって、そのためにどんな手段を使ってということを、こうだんだん方法論を掘り下げていって、それを目的を達成するためにはどういう体制を作ればいいのかということの一環として、グループ制というのも大いに成果を上げたと思います。今グループは13チームあります。13チームあって、その中で今のところ拡大の負荷はかけておりませんが、しかるべき時期に来たらその拡大のテーマを与えてということは今後ありうるかもしれません。そういう意味で450まで行くようになってくると、これだけ数が多くなると、数を誇るということは単純に数を誇ってていいのかと、その中身はどうなんだと、この中身が他に誇れるのかと調べてみたら、いつも出てこない、休んでばかりいるのが80人90人として塊がいるんじゃないかということも見えてくるわけですね。そうすると、何のために俺たちは拡大をやってきたんだ、その意味は何なのと、これを活性化させるためにはどんな方法が残ってるのということですよ。じゃあその80人9人辞めさせるべってまあ極端に言えばこんな乱暴な言葉出て、お金払って自分の時代というのは何で辞めさせることができるんだっていう、まあそんなことで喧嘩越しの議論もしながら、そういったことにもなりましたね。だけどせっかく入ってきてる、お金も払ってる、だけど出てこないという意味がわからない。死んだふりで2年3年出てこない人もいるんですよ。だけど更新だけはしているという不思議な現象もあったりしてね、そういうことは常にもう古くて新しい課題として、活性化はどうするんだということが頭の痛い問題として残りました。最近はそういう方たちがガタガタ抜けていきました、言っています。従いまして450人いた会員数が今現在正確には156かな、あ、じゃあ違う、356です。その当時より100人減ってます。だけど私はあんまり不安を持ってません。減った中に実は辞めてほしくない人も混ざってます、数人ですが、辞めてった方には、うん、仕方ない、そうだろうな、そうだろうなって納得のいく形がかなりありますので、大変申し訳ない、真剣に拡大し、せっかく数を増やしてくれたのにこれじゃまずいなと思いつつも、減っていってる現実に納得がいきますから、そんなに不安は持ってません。これからまた徐々に増やしていきます。その足並みがやや遅々たるものかもしれません。そうすると4人だ5人だというようなことが1月2つと続くと、何やってんだって言って、まあ、あるところから声がかかるわけですよねそんなこと言われても、別にうちは500、600名を目指してませんから、なんて辛口を叩いたりして、生きがってるんですが、これは真剣に考えていかなくちゃなりませんけれど、数は何のために求めるんだと、求めた数をどう生かしてるのかと、入った仲間が本当に真剣に活性化しているのかということです。私たちは主聖クラブに集まるということは何が目的、一生の生涯の友人になる友人を見つけるのも一つの方法でしょう。飲み食いの時間は確かにあります。しかし飲み食いのために来ているわけじゃないということは信じたいと思います。そして商談をするために集まっている、情報を売るために集まっている、どれもこれも正しいと思いますが、私たちが今考えていることは 商談を成立させる場として徹底した状況を作っていきたい。遠慮なくみんながどんどん活性化する。昼食会やれば隣同士で話がまとまって家一軒建ったり、またはアパートが一室埋まったり、車が数台売れたり、いろんなことが成り立ってくる。そういう会話がどんどん進むようになった。そうすると会員を拡大していく一方、どういう質を求めていくのか、どういう方向でリードするのかということが常に私たちの反省として、考えられて、今その反省の渦中にありますね。今間違いなくどのように組み立て直していくか、そして釧路にとって適正の規模は一体どのくらいなのか。釧路の納税対象の法人が平成ちょっと古い10年前後でしょうかね、9000何百件ぐらいある。そうすると創設者が一時、その地域の 4% を集めればいいんだなという話をちらちら言ってた時期があったので、それを強引に当てはめると400名というのは400人に相当するんじゃないかと、そういう法人数の中のというようなラフな計算を立てて400がいいんじゃないかという理屈になるようなならない場面設定をしたんですが、釧路にとって400があるべき姿なのか、350がよりいいのか、300人がいいのか、はっきりした理詰めの答えは見つけていません。ある時、ある時期450を超えた時期には、これはもう少し増やして2つに分けようかという話も笑いながらではありますが出てきました。この前私3月21日福島県に招かれまして、福島県連のこのような研修に招かれまして質問が出ました。小杉さん、主政クラブの方は人口どのくらいに一つあればいいですかという質問が出たんですね。私はそれに対して確かな理詰めな答えは持ち合わせておりませんが、私なりの経験と勘からいくと10万人に一つというのは最低限の条件じゃないかと思いますというふうに申し上げました。これは創設者や本部に相談して答えているわけじゃありません。創設者の顔を見たらうんうんというような顔をしてましたから、そう検討外れではないのかなと。そういう意味では一時期北見はですね、全国のサンプル的な人口の主政クラブの存在でしたよね。12、3万人くらいかな、北見合併したりしてますけど、やはり30万人の中の主政クラブ、10万の中の主政クラブ。なぜ私がそんなことを言ったり考えたりするようになったかというと、私が同連の会長に就任させていただきました3年前、その当時は全道で8カ所ありました。全部回ったんですよ。そしたら稚内に主政クラブがある。稚内の人口は2万か3万くらいでしょ確か。それに主政クラブあるんですよ、間違いなくあるんです。3月のデータで久しぶりに会員拡大1名ってありました。会員拡大がゼロのドア何ヶ月で続いたりしてます。いつも20人が集まるのが同じ顔ぶれ。それでね、だけど稚内に主政クラブを作ったことがかえって罪ではないのかっていう気持ちにすらなりました。これは無礼な言い方かもしれません。じゃあ2万3万のところに主政クラブを作ったならば、2万3万の主政クラブはどのようにあるべきかというノウハウの提供や指導をしてるんですかということが逆に問いてみたいよね。そういうところに主政クラブにちっとも拡大してない、ゲストが増えてないって怒ったって話にならないじゃないですか。作ることが私はむしろかわいそうだったなという気さえするんです。ですけど今は20人程度の集まりでずっと続いてるということに心からある意味敬意を表しますね。そういう意味では、したがって私は10万人なければ主政クラブが一個作れないんじゃないかなと、まあ思ってるわけですよ。で、3月に、福島に行きました。福島は あの福島県の中に30万都市が3県あるんですね。郡山、福島からいわき、福島市が28万って言ったかな、郡山、いわきそれぞれ30万ちょっと1、2万超えてるかもしれない。 それぞれあるんですよ。その他にもあるんですが、あの30万都市には2つあるんだったかな、作ってますね。いいバランスだと思うんです。そういうふうにちょっと話がそれましたが、どういう人口の中に主政クラブの存在が必要か。全国100箇所、全国10万社結集が主政クラブの当面の大きな目標です。私たちはそのことには文句はありません。北海道で今12箇所あります。札幌が5箇所ありますからね。この他にどこに作ったらいいですか。ちょうど半分に中標津に作ろうっていう話をしたことがあるんです。網走に作れないかって話が出たことがあります。私は多分無理だと思います。それは夢のある話でありますが、主政クラブという今の形態をそのまま踏襲してやるには無理があると私は思います。したがって私たちが受け止める主政クラブ、それぞれのクラブの地域性特性があると思います。必ずしも本部の思う通りにはならない場合も、本部には申し訳ないんですがあると思います。そういう時に私たちは釧路は帯広は主政クラブとして地域特性も含めてどうあればいいのか、どのくらいの数が適当だと思うのか、どういう世話人の数がいいのか、私たちの会員の業種バランスはどうなのか、その活性化状態はどうなのか。帯広の皆さんの活性化状態、私は大変立派だとお見受けしておりますけれど、釧路が真似なくてはならない点多々あります。非常に厳しさがあります。規律があります。釧路はね、恥ずかしいんですが、ドタキャンといってペナルティを課しておりません。貸す度胸が未だにないという情けないところは率直に認めます。帯広さんはそれを見事にやっていらっしゃいます。これは見上げたもんだなと思いますね。私はやるべきだという思いもありますね。そういう厳しさ、赤と緑に対する厳然たる厳しい要求、これも帯広さんに私は真似るところ多々あります。そういう会場づくりの演出、これも見事です。そういうふうに数えていくと、釧路の魅力って何だろうと、釧路が皆さんに自慢できる点は何にあるんだろうと、ちょっと心細くなりますけど、そういうことを考えるとね、この本当に何を目指し、どういうことを地域にこうやっていこうか、よくうちの瀬野健二という今相談役、全連の常務理事、私のパートナーとして偉大な力を発揮してくれました。私が代表の時の副代表世話人の瀬野健二というものがいつも心配して言うんですが、釧路は公式なデータですよ、これから25年後、今18万人台の後半の人口が25年後には10万を切るというデータが公式発表されてるんです、新聞に。25年経ったら釧路の人口が10万を切るって言うんですよ。残念ですが私は多分いないと思います。ですからその状態を見届けることはできませんが、その時代に生き残ってる方もたくさんいると思うんです。その時の帯広の人口は何人いらっしゃるか分かりませんが、私は釧路より可能性があるんじゃないかと。町の作りも帯広を中心に音更府があったり目室があったり、なんかこういい形で作ってたんです。釧路は前は海、後ろは湿原、あとはべこしかいない。ちょっと惨憺なるもんでね、このところあんまり元気ないんですよ。25年後には10万切ろうかという釧路、このままぼーっとしてたらですよ、何かの施策は打たねばなんない。ダメなら流入人口を増やすということも考えなくちゃいけない。そういう中にあって、 主聖クラブはどう生き残るんだと、すると生きない循環をしっかりしなくちゃならない。主聖クラブのメンバーだけでも切磋琢磨して自分の商いを高めていかなくちゃいけない。商いの比較的小型の会員仲間にはですね、主聖クラブ内での商談成立をもしなくしたらもう大場には生きていけないぐらい打撃を受ける会員もおります。彼らにとって主聖クラブの存在は何が何でも永続性を持ってもらわなければ食っていけなくなるんですよ。そういう会員が一人でも多くなったとき、私は主聖クラブは活性化すると思います。間違いなく。そのことをベースにもっと対外的に大きく伸ばしていく必要は当然あるんでしょうけども、主聖クラブが飯の種にとって非常に助かってるマーケットなんだと、市場なんだと捉えたときに目の色は変わりますし、出席率も変わりますし、貢献度が違ってきます。そのような会員が私は徐々に増えてるなという手応えを感じます。おととい大工さん上がりの建築屋さんに会いました。お宅の去年の商談どのくらいでした、もし差し支えなかったら聞かせてくれない、私は失礼ですが大したことないと思ってました、だから遠慮がちに来ました。私ですか、600万ですと、ガクッと、いい意味でがっくり来ましたね。釧路で卵屋さん1軒しかありませんから、それを言っちゃったらバレちゃうんですが、卵屋さん1社しかありませんよ。年間どのくらい行ってると思います、お前のとこいくら行ってんのよ、うちですか800万ですと。卵ですよ、卵単品で800万ですよ。主聖クラブやめてられないでしょ。写真屋さんが3軒あります。そのうち2社はスタジオを持ってます。スタジオ持ってない人も一緒、3人にそれぞれ聞きました。3人とも200万以上メンバーである。ある建築家たち聞いた、5000万です、家3棟建たせてもらいました。僕らの仲間のうちですよねえ。昨日釧路の主聖クラブに出席してくれた方は漏れ聞いたかもしれませんが、幸福という体格の家、お前相撲取りにスカウトされたべって言ったら、はいっていう、縦も横もでかい130キロぐらいあるのがいるんですよ。損保の代理店やったら、正損保の代理店、彼が霊界始まる前に涙目になって目が真っ赤にしてるから、どうしたんだって言って、実は僕は主聖クラブに入って日は浅いだけど、このところ霊界に来るたびに保険をいただいてると、いろんな人に保険いただいて、もうダメだかもしれない、もう今月は無理かなと思ったら、いきなり声がかかって契約は1件取れました。もうそれが嬉しくてならないって、ね、泣いてるんですよ。私はそれ聞いて嬉しかったですね、本当に。まあそういう時はね、私は事務局もう足掛け7年担当してますが、こういう瞬間が一番嬉しい。彼が泣いてました、そうやってよくね、お礼言ってくる人がいるんですよ、商談成立したって言って。これは私のセリフというより瀬野のセリフですね。俺に挨拶やお礼はありがたいけど、お門違いじゃないかと。その挨拶はお前を主聖クラブに紹介してくれた人に言うべきじゃないのか。その相手も誰かに紹介されたんだろう。商談が成立できた喜びのその背景には、自分にこのチャンスをくれた紹介者がいる、その人に挨拶することを忘れるな、こういうふうにアドバイスしたって話来て、いい話だなと。ちょっと優秀な人は切り口が違うなと私も感動しました。私は主聖クラブの事務局にいますから、折に触れて肩が凝った、どこに行ったらいいか紹介してくれ、車車検に出したい、どこに行ったらいいか紹介してくれ、しょっちゅう来ます。私の頭の中は紹介する先が赤か緑か、赤バッジなら熱心にやってるか、人柄がいいかという判断が あまり性能の良くないコンピューターですが、パパッとコンピューターを動かしてどこどこに行きなさいというアドバイスに行きます。時には車中、今日成美さんに車で釧路から帯広まで荷物に運んでいただきましたがお世話になりました。その車中でも話したんですが、時にはですね、稚内でこういう仕事をしたい、誰か紹介してくれませんかって来るんですよ。私は全土を回りましたから人脈ができたので紹介します、商談が成立。札幌で高校ありませんか、紹介します、商談成立。それものすごく嬉しい。だけどいつも私は残念に思うことは、そういう紹介した時にされた人のですね、後のマナーが悪い。どうどうこうこうこういうわけだったからこうでした、報告をきちっとしてほしいんですよ。それが意外にない。皆さんもしお互いに紹介されたりしたりした時のお互いのマナーとして、どうであったかという報告をし合うマナーを絶対大切にしてほしいと思う。ちっちゃなことでもいいと思います。紹介するということはものすごく責任のあることです。ちょっといやらしい言い方に聞こえたらごめんね。私がですよ、稚内の人に紹介します、ある会員を、そこで商談が成立する、札幌に行く、商談が成立する、喜ぶ。私は次に稚内の方、札幌に会った時に、その私が紹介した先の人に、私は最敬礼のご挨拶しますよ。場合によっては手土産下げてお礼をする場面だってあり得るんですよ。そういう時に私がその結果を知らなかったり、情報が曖昧だったら、なんて会って挨拶したらいいんですか。私が築いた人間関係も壊れてしまう。そういうことで紹介することの大切さ、ね、紹介されて主政クラブに入ったならば、その人間関係も大切にする必要がある。感謝の矛先が違うぞと言った瀬野副代表のアドバイスも私は見事だと思います。そういう意味で世話人という話が入ってきたり、大人の集まりですからいろいろと指導していかなくちゃならないんですが、釧路でですね、まだまだ恥ずかしいのは、主政クラブでゲスト説明の時に入会証として入ってくる皆さんに、社会人だ、事業者だ、商人だと、最低限のマナーを守ってほしい。それは何か、出席の返事だけはきちっとくれよって言うんですよ。いつも出してくださいと。出席の返事が 100% 来た試しがない。必ず声をかけなきゃ返事をよこさない。出席か欠席は分からん。いまだにいる。なかなか是正できない。つくづく分かったことは、その人の人間性だと。根性の違いだと。だってパターンが決まってるんですもん。その塊っていうのがあるんですよ。時として私はこんなのやめてってもらいたいと思うこと正直あります。イラつきます。私だっていい年齢したおじさんですよ。なんで私がこんなことに、もう基本中の原則中の原則に電話かけて確認して誘って返事取らなきゃいけないのって、時としてバカでないのかって自分自身を思うことがあります。しかし私としては一人でも多く霊界に出席してほしいから、私自身もやりますし、仲間の瀬野にも協力してもらうし、鈴木という背の高い副代表にも協力してもらってやるんです。そういう努力もしてます。それと一方、大会者が現れます。今現在釧路は正確に356人ですね。大会者は私は正確に数えてません。途中からやめました。おそらく現在の会員の3倍弱ぐらいいるんじゃないでしょうか。だから、主政クラブの拡大に走り回ったら、元辞めた人いっぱいいますよ。最近は主政クラブの拡大に行って、初めて声がかかったっていう人なんか逆に少ないですね。前から声がかけられてる。2、3から声がかけられたっていうような状態。主政クラブとか服装してます。1000人近い人が多分もうやめてって市民の中で溶け込んで住んでるんじゃないか。私は汚い言い方ですが、私が自ら だらしなくていろんな約束と守らなくて首を切ったというか整理した人間を除いては大会してった皆さんには全部メールかファックスかハガキかでお礼のご挨拶を送ってます。お世話になりました、ありがとうございました、また諸般の環境が整ったらまた戻ってきてくださいねとか、今後ともお力添えをよろしくお願いしますというふうに必ずやってます。こういうことがやれと言ってんじゃないんです。いいか悪いかも疑問です。この話をしたら岡山では笑われましたから、何やってんのよと、その必要なんかないだろうって笑われましたから、ああそうか、そういう解釈も成り立つなと私はやってます。なぜならば敵を作りたくないからです。主政クラブに意味もなくアンチの風を吹かしたくないから、仲間のためにも、やめてったら静かに心よく黙ってやめててもらいたい、戻りたくなったらまた戻ってきてくれればいい。最近は戻ってきてる方がおりますよ。戻ってきてまたやめてった人もいます。ですが戻ってくるようになりました。数は少ないですけれど、まあそれはそういうことも多少影響があるのかな。何しろ少ない地域の中、20万切った人口の中で主政クラブを伸ばしていこうというにはある程度数に限度があります。多くない少なかれ、帯広だってそうでしょう、帯広さんだってそうでしょう。そうするとある程度までいったら頭打ちになるだろう。それ以上は数を伸ばす、拡大せっていくら本部が言ったって限度があるときは来ます。必ずその地域の人口比によって、その時に同じ数の会員を抱えてもどういう主政クラブに磨き上げているのかが勝負だと思います。そのためには会員一人一人の質が求められます。誘う時に誰か会員連れてこいって言ったら楽な人に声をかけます。誘いやすい人に声をかけるということは、裏を返すと自分よりレベルが低いか、ちょっとごめん失礼ねけど、かけやすいのは規模がちっちゃい方ちっちゃい方に流れていく、それを防ぐ必要があるということで、釧路ではリストアップさせる世話人たちに、自分が拡大ができるできない関係なく、どこの企業をどこの人間を入れたいかリストアップせということで出させてバーッと集めると、おおあれかこれかっていう、ここなら誰か人間人脈持ってないか、誰なら行く、はい私が行きます、これはどうする、いいな、なんかいい方法ないかな、そういうふうに工夫していくといろんな切り口が見えるんで、それぞれ散って声をかけに行く、拡大に努力する、その結果拡大が膨大に増えるというわけにはいきません。微々たる数ですが、それで獲得は徐々にできます。しかもしっかりした会員を獲得することができます。何もしないよりはるかに効果があると思います。そういう努力を積み上げる、そういう意識を持つことも、私は世話人、リーダーシップを持った人間、仲間同士の大切な心構えではなかろうかなと思うんですね。私はそう思います。よく再三、名前を出しますが、瀬野がよく後輩たちに語りかけてます。商品の前に人だぞと、いくらいい商品持ってるって自慢したって、これは日本じゃないんだ、いくらいい商品持ったってお前の人間性が悪かったら買う気になれんって、商品の前に人間だよと、人間力だよと。したがって他と同じようにある商品だとしても、小杉という人間が気に入ったならお前のためなら買ってやりたい、俺は買えない、力がない、またはすでに持ってる、だけどお前のために誰か役立つやつを紹介したいという気持ちが起きる、紹介してあげたいという気持ちが起きる。よく主政クラブなんか入ったって意味ねえと、俺言ったって誰も商売相手なんていないからという声を出す人がいます。入ったって人脈を紹介してくれというお願いだってできるわけですね。誰も相手にならなくても、ならないけど、すまないけど 俺のこの業種に役立つ人を紹介してくれないかった。会員の中、いつも言うように一人の後ろには最低30人以上の友人、知人、知り合い、取引先、後輩、先輩いますから、その中からその人が気に入ったら紹介してあげようという気持ちになります。そういうことを考えたときに、やはり商品の前に人だよという人間性の、ね、急にいい子になれとは言わないけれど、霊界に来てもきちっと挨拶ができるのかどうなのか、ちゃんとの顔してるのか、何かお手伝いしようという前向きな姿勢をいつも持ってるのか、後片付けを積極的に手伝うのか、受付を手伝わせてくださいというのか。私たちには世話人の中で受付要員というのが 2,3 人いますが、最近は嬉しいことに受付を手伝わせてくださいという人がどんどん立候補してお手伝いしてくれてます。ありがたいと彼らは言ってました。そういう彼らは間違いなく言えることは、商談が成立してます。商談が成立するから、主政クラブを大切にしたいからお手伝いをするという気持ちが一つ、お手伝いするような人間だからみんなと仲良くなれる、顔が知れる、名前が知れる、だから人脈が広がる、だからその人をよしと思って売り上げが成立していく、好循環でありませんか。人の顔見たって面白くない顔してる、車座やったって俺は喋らんぞと、話が下手だから喋らん、こんな姿勢で霊界に来ていい成果がある上がるわけじゃない、だったら俺やめてってくれって、私はそう言います。私はそれのリーダーに対して厳しく怒りました。そんなものを主政クラブの在り方としては間違ってると。緑の会員に何も努力してない、緑の会員ということはただの一人もマーケットの拡大、会員拡大に協力してない人間だと、そこのところになんでこぞって飯食いに行ってあるんだと、そうじゃなくてもっとあなた努力してくれと、赤バッチになってくれと、赤バッチになってったら友達をたくさん連れてくるよと、そうして赤バッチにさせた上で仲間を連れていくという姿勢が主政クラブ愛じゃないのかというふうに言って、私は厳しく注意したんですよ。こんなこと言ったらね、正直ね、好かれません。嫌われます。なんで俺がいいことしてんのに、お前に文句言われる人じゃない、このデブとハゲと言われるぐらいでしょう。せいぜい。だから私ね、本当に悩んでるの。痩せる思いで太ってるんです。本当に真面目な話。だからね、嫌味を言うつもりはないんだけど、主政クラブバカになると、たまにはね、その主政クラブのために怒りが頭に来ると言いたくないことではないんですが、言ってしまうんですね。まあそういうことはあります。まあ話がなんかあっちこっち行っちゃってね、主政クラブってね、ある意味不公平な集まりですよ。だってそうでしょ、1000万商いする人もいれば1億商いする人もいるんですよ。100万の人もいるんですよ。払ってる会費は一緒じゃないですか。ねえ。18,900円。霊界に来るとき5,000円払って。ねえ、入会金15,500円払って。そういう条件は一緒なのに。片や3,000万やってる。片や500万やってる。誰も文句言わないですよ。事務局が高専くれって言いましたか？時々私は笑い話で言うんですよ。お前そんなに新車がいっぺんに5台も売れてんなら、5台売れました、ありがとうございますって、たまに事務局にはニコニコしながら挨拶に来てくれたっていいんじゃないかって、まあね、こんな大変失礼な嫌味を言ったり、まあ嬉しいんですよ。ね、こんな話がありました、あんな話がありました。嬉しい話はどんどん聞かせてくれよって言うんですよ。だけど、へなまずるい商談成立。いやらしい取引ダメですね。バレたらバーッと筒抜けになっちゃって、あの会社危ないぞ、潰れそうだぞって、こんな話もまた悪い話も早く伝わるね。恐ろしいなと思いますけれど、まあ、無責任な噂話をするなって 怒鳴りつけたこともありますけれど、本当に私たちさっきドラフト会議の模様を言ったでしょ。もうね、休んでも声もかけられない、電話もかかってこない、そういうふうになったらね、悪いけど、ああ自分の存在感ってないんだと思った方がいいよ。声かけられなくなったらもうおしまい。良くも悪くも声をかけられるうちが花、手伝ってくれと言われてるうちが花、嫌な人間、あいつに頼んでもダメだ、無責任だ、何の当てにもならないって言ったらみんな声かけませんから、誘いもしません。冷たいようですが、ビジネスで生きてる人間としては仕方ないんじゃありませんか。そういう意味では誠実に一生懸命何事も取り組む姿勢を持ってこそ、私は主政クラブ仲間でありたいと思います。そういう意味で、主政クラブとして私は60過ぎてこういう組織に出会って、思いがけないポジションを与えられて、代表を丸5年務めて北海道の全道の会長を思いがけなくさせていただいて、全国の副会長なんて言われて、どこに自分にその価値があるか、正直本当に疑問ですよ。考えるようによっちゃ、俺がそういうポジションにいるんなら主政クラブって大したことねえわと、しょっちゅう思うこと、しきりに思ったこと何度もあります。だけどどっかいいと認めてくれるところがあるならば、少しでもその期待に応える動きや考え方や行動をしたいという思いはいつも持ってます。主政クラブという集まりだけ特殊な世界ではありません。むしろ厳しい世界です。みんながあなたの行動、言動、動き、商売のあり方を真剣に見てます。商談懇親会8人9人で集まったグループの中で、真剣にお互いが自分のいい意味の売り込み、または相手に対して買ってあげる行為、そのことを丁々発し、真剣にやってるかどうか、目の色が違ってくるかどうか、その人が何人ずつ増えていくかによって、帯広の発展は本当に素晴らしいものになるだろうなと私は楽しく想像してます。帯広の皆さん、私は大好きですよ。帯広にお邪魔することは本当に楽しみの一つです。ただ焦るのは、釧路に追いついてきた、もう追い越してる部分がいっぱいあるなというところが、ちょっと悔しいところと心配なところはありますが、これは仕方ありません。私たちは頑張って、大きな子じゃありませんが、先輩の博多で脱いだぞ、すごい力の汗かを抜いたぞ、こういう密かな重心は持ってきましたからね。札幌、よし、札幌にもう負けねえぞ、そういうプライドっていうかね、いい意味の向上心はそれぞれあっていいと思うんですよ。口に出すか出さないかは別として、そういうことで、他と比較するって、どこと比較するか、何を目標に持ってやるかっていうのはそれぞれありますが、少なくとも今より明日、明日より明後日という中で、主政クラブに磨きをかけて、それぞれの個人の資質を高めて、そして何よりも私の主政クラブの一番大切な役割場としては、私たちは商談を成立させる場だと、そういう商談を成立させやしやすい状況づくりだと、私たちはこの1年間商談成立20億を目指してます。20億って考えたときに、今の会員数でいいの？今のグループのあり方でいいの？今の世話人のあり方でいいの？今の考え方でいいの？このプログラムでいいの？こんなあり方でいいの？っていうことを、その大きな目標に向かって照らして、これでいいんですか？という問いかけを常に仲間とやっていってるわけですね。これがベストで、これ以外ないと申し上げてるんじゃないんですよ。たまたま私たちはそういう考え方をしてやってきたということです。その結果、ぐーんと伸ばしたり、今は縮んだり、伸びたゴムは一回縮めないとまた伸びませんから、そういう意味では伸びきったパンツのゴムは一回ぐんと縮めて、 また履きやすくするということでね、あのどうあればいいかということ、どういう質のいい会員だから声をかける紹介制ということに責任を持ってほしい、どういう人を紹介するかということに責任を持ってほしいということは常々あのゲスト説明でいつも言ってます。本当に、ね、あのそういう意味では仲間には同業者がいっぱいいると、同業者がいっぱいいるのはまずいんじゃないかと、例えば建築屋なら3軒に占めよう、車屋も3軒でいいんじゃないか、そんなことをですね早い時期にねこの条文を作ってですね、これでどうだって当選者に自慢げに提出したんですよ。早い時期ですよ、僕ら主席クラブ発足して、なんとめっためた叱られましたね。なんというケチくさいことを言ってんだと、同業種いいじゃないか多くたって、切磋琢磨したら必ず楽をしていくのがいると、それでね頭から数を決めちゃったらたくましくリーダーシップ発揮しようとする人間を入り口でせき止めてることになりはしないかというようなことも言われましてね、なるほどという反省もありました。同時に規則がないから規則を作るっていっぱい精いっぱい規則作ったら、これもどやされましてね、言われたことが、小杉君50人や100人との時の規則はな、150人200人300人になった時使い物にならない規則になってることがよくあるんだと、その時は一旦作った規則は変えにくいぞ、そうじゃなくて姿勢をきっちり持って口座自体でいいからこう決まり事をやっていって、本当にこれが大きな主政クラブの組織となってみんなに誇れるようになった時にきっちりしたいい規則を作っていこうじゃないか、それまで頑張ろうよって創設者に穏やかに言われたことがあります。なるほどなと、私は従ってある会員を訪問したら、小杉君町内会でな、町内会ですら規則があると、主政クラブには規則ない、どうなの、社長冗談じゃない、町内会と主政クラブ一緒にするなって、なんか変に啖呵切っちゃってね、そしたら相手も素直に納得しました。またね、小杉君あれじゃない、黄色い主政クラブですよ、この主政クラブっていう冊子いい本だな、大したためになる、下手な週刊誌よりよっぽどいいぞ、これは見応えがある、一体この社長はどのレベルの週刊誌読んでた人なのかなと思ってね、どれと比較してるんだろうと思ったこともありますが、そんなこともありました。時間が8時半になりますね、お約束の時間ですね。まだまだなんか話すべきことがいっぱいあったような気がするし、支離滅裂になった反省もどっと心に迫ってきますが、世話人だからといって特別な人間、偉くとも何ともない、単なる皆さんのお世話をする係だということ、謙虚である必要があるなと思います。そういう意味では私は決して威張ったりしてはいけないと思います。皆さんの模範でなくちゃいけないと思ってます。本当に言葉足らずであったと思いますし、恥ずかしいことだらけ、今日私自分のしゃべり録音しておりますので、後でじっくり聞き返して反省します。ご清聴ありがとうございました。
小杉信俊会長、貴重なお話ありがとうございました。市政クラブを盛り立てていくために本当にたくさんのご苦労とご尽力をされたことをすごく伝わりました。私たち市政クラブ帯広の発展と活性をしていくために今日から参考にさせていただきたいと思います。以上で第2回市政塾帯広を終了いたします。本日はありがとうございました。